本日のゲストは河村のりこさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、
アテンダントは黒糖庵さんです。それから収録場所はいつもの通り、カフェ豆ちゃんからお送りいたしております。河村さんのですねプロフィールを簡単にご紹介いたしますと、元長崎プレスの取締役の編集長ですね、はい、そして、まあ後でいろんな本の名前は出してもらおうと思うんですけど、で2007年の4月に、ご自身のオフィスを設立して今に至っていると。独立したらどうでした？
前は本当本作りをずっとやってたわけだけど、20年間、うんうんうん、でもやっぱりやめたら本作りだけじゃなくっていろんなその、うんまあ、クリエイティブな世界が広がったっていうのかな、うんまあ、いろんなこんなこともやれますか、こんなこともやれますかっていうのを、うん、やれるかどうか分かんないけどやってみようかなっていううちにどんどんちょっと世界が広がってきて仕事の領域とかもちょっと広くなって、うん、面白くなってきたところかな。3年目ですね、
3年
目です、うん、だから3年目で、うんうん、なんかこうやっぱり独立してよかったかなって思って
編集長っていうのはどうなんですか、ね、タウン誌の編集長っていうのはずっと追われてるような感じです、
うん、そう、もう本当締め切りの中で本当生きてるって感じなんですけど、うん、編集部っていうと、うん、ワーキング的には文章を書いたり絵を書いたり写真を撮ったりって文化系なんですけど、うんうんうん、それを作るその形自体はすごく体育会系のノリで、うん、もう本当部活みたいなノリのところもあって、うん、すごく体力がないとやっていけないし、うん、チームワークが大事じゃないとやっていけないし、うん、それで、まあ、そこで助ける人もあり、うん、リーダーシップを発揮する人もあり、うんまあ、いろんな人がいてやっていくから、まあ、そういうところでは、うんうん、いつも本当バタバタで本当、うん青春かなみたいなそういうノリの中での仕事とか、ね、
どうなんでしょう一番疲れるっていうか、うん、のは何です、その人間関係っていうのが一番大きいですか、
うん、そうですね、やっぱり人間関係かな、うん、やっぱりね仕事が編集って大変なんですよ、うん、特にそのお尻の仕事になってくるほど大変なんですね、うん、一番最初の特集を企画する段階では楽しいだけなんですよ、こんな特集やったら本も売れるし、うん、なんかいいかもしれないねとか言ってその時にはウキウキワクワクでやるんだけど、うん、その特集が面白くしようとすればするほど、うん、大変な作業がプラスになってくるからそれでまあちょっとやっていけないかなっていうようなことになったりとかした時に、うんうんちょっと悲しか編集長としては悲しかったりすることが結構あったり、一生懸命作ったけどやっぱりそれが少しオーバーワークだったりするとどこかに間違いが起きたりとかするわけなんですね。それでやっと血と涙の結晶で本ができたのに許されない間違いとかが印刷後に分かった時とかは今までの苦労がなんかちょっとあーっていうところがあって、うん、バーコードが間違ってたとかもう、
あ
やっとやって本屋さんに並べたって思ってたら本屋さんから電話があって、うん、すいません価格が2000円なのに2001円になるんですけどとかっていうこととかね
あった、
うん、2000円、まあ、価格ははっきり覚えてないけど1円それでもう回収してバーコードのシールを貼り直したりとか、まあもう本当もいろんなことがやっぱりねあるんですよ。
実際ふとんさん一緒に仕事をやってたりなんかするじゃないですか、はいはい、彼女のその何ていうかなその職業人としての、ね、その秀でてるところってどんなところなんですか。多分秀でてるんだろう
と思うんです
けどそうさっきみたいなトラブルがあった時にどう対応していくかっていうところのその采配の振り方とか、その辺は見事ですよね、
うん、そういう意味では管理の能力があるのよ、うん、結局管理職っていうのはトラブルをどう収めるかっていうのをきちっとできないと座れないもんね、最終的にはね。
それってね、うん、私昔はね 本当まだ若い頃はそうでもなかったんだけど、うん、あのその吉田さんと同じブレイントラストっていうその会社でお仕事をしていた頃に、あの名前を出していいのか分かんないけど、あのその頃の県議の県議の村山先生と村山先生とよくお付き合いがあったんですけど、村山先生がもうね、もう政治の世界っていろんな揉め事ばっかりなんですよ。いろんな揉め事があって、そしてその時にちょうどあの某知事の選挙の中で、真っ只中で、私も毎日知事公舎に行ったりとかしていろんな仕事をしてる中で、もう毎日なんかが起きるんですね。でその時の調整役というか、その采配の振り方がさっき言ったようになんかこう上手だったんですよ、
その議員さんがね。
そう、それでね、その時にあの村山先生がね、こういや自分はそのいかにその喧嘩をしようとしてる2人を喧嘩をしないように上手に丸く収めるのが僕の役目なんだよみたいなことを言って、で、ああなるほどねって、そういう人は絶対必要なんだって思っ、それがすごく思って、
素晴らしいですね、あのそういう方がこの頃少なくなっちゃったから、いろいろと揉めてるんだよね。
本、うん、作りとかはいろんな人が関わるんですよ、うんうん、もうたくさんの人が一冊の本ができる間には、本当、うん、あのクライアントだけでも何百社もあるし、あの外注さんだけでも本当2、30人の人がいる時もあったし、うんうん、でスタッフも2、30人多い時はいるわけだから、うんうんうん、そしてあのまたそれにね、ちょっといろんなもっと外部の人もいるわけで、そういう中で作っていくときにはやっぱりうまく、うん、あのどうしたらこう全ての人が納得しながら気持ちよく仕事ができるかっていうのは、うん、あの本当あのするときにはその時の言葉が割とこう生きてる時はあるんですよね。
なるほどね、うんうん、今ほらだんだんその世の中が一億総引きこもり状態になりつつあるじゃないですか。軽い引きこもり状況にあって、そんな社会状況の中でいよいよ注目を集めてる人なんですよ、そういうタイプの人で。
あの私が何かに才能が秀でてたら、うん、こういう役回りじゃなかったと思うんですよ、うん、逆に何も秀でたところがなくて、うん、ないもんだから、うん、あの秀でた人のこう魅力がすごくわかるんですよね、うん、だからあこの人のこういうとこはいいなとか、こういう文章はあの好きだなっていうものがあったら、それを私が作ってる本に載せたいなとか、それを使って一冊作りたいなって思う中でやってるから、うんうん、そうなんだと思う結局は
いや、あの iPhone 作る本って多分聞いてる人は、例えばあの長崎プレス以外にもいろんな本作ってらっしゃいますよね、うん、例えばプレスで作ったものでは長崎 おいしいもの、
うん、あ長崎ごちそう大図鑑っていうのが一番皆さん知ってるかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、長崎ごちそう大図鑑の、まあ、5回ぐらい改訂した後に、うん、あの数年前に長崎のおもてなしっていう本を出したんですよ、うん、あれは結構その長崎ごちそう大図鑑は私が割と編集者として未熟な頃に創刊した本なので、こうあれだったんですけど、割と長崎のおもてなしっていうのは、まあ、あの割と経験もだいぶできた後で、いろんなだからその要素を盛り込みながらできた本ではあるかな。
例えばその期間とおもてなしの方はどのあたりが、例えば編集という目で見たら違ってくるんですか、
う
ん、
そうですね、あの長崎ごちそう大図鑑っていうのは本当に、うん、あのたくさんただジャンルに分けて、うん、地区とかジャンルに、地域とジャンルに分けて、うんうんうん、数を載せてる本なんですよ。
なるほど、
あの一様に載せてるんですね。だから書きたいことも限られるし、うん、あの見せたい写真も大きさは限られるしっていうところなんだけど、まあ、長崎のおもてなしっていうのはちょっとその年齢層も上げたんですけど、あの、まあ、テーマをちょっと大人がちょっと使うっていうところにテーマを絞って、うんうん、あのまあ、 ページデザインもゆったり見せてるし、そしてちょっとコラムとかも入れたりして、
なるほど、
まあ、遊びがある本作りができてるんで、前は長崎プレスはターゲットを、あの20代から40代の、あの、まあ、少しお金に余裕が出てきた、そしてあの行動意欲のある、あの旬の情報を追いかける、あの社会人っていうふうに、まあ、定義づけてやってたんですけれども、だんだんこう、あの年が経つにつれて、まあ、女性にちょっと偏った方が、あの、まあ、男性を入れちゃうと割と情報量が薄い感じになってきたような感じがして、
両方とも、男女とも入れちゃうとね、
男女とも入れちゃうと、あの、まあ、と長崎県内の情報にこだわってても、なんか半端にバイクの情報が載ってたりとか、男臭い情報が時々入ってきたりすると、その本の一冊見た時のトータル的なコンセプトがちょっと緩めになってくるんですよね、それで、10年ぐらい経った後にもうちょっと女性にターゲットを絞ろうかっていうことで、あの作りをちょっと方向転換したんです。
なるほど。
それでファッションとか、そしてグルメも、例えば前はあの丼選手権みたいなものをしてて、
なるほど、
例えばあのなあの大盛りなんとかとか、食い放題とかやってたのを、もうそれを女性向きのケーキバイキングにしたりとか、まあ分かりやすく言えばね、そういう風な作りにまあ特化していった流れが、まあ今ちょっとあるかなっていう、そっちの方が女性だからね、あのだんだん男性が女性に引っ張られるような傾向が出てきたんですね。まあどっちかっていうと、で前はデートコースを男性も一緒になって選んでたのが、まあ、女性優先になって、女性がデートコースを選ぶような時代にすっかりなってきたっていうのがあって、そうなるともう女性が目を引くような情報を載せてたら男性もついてくるっていうようなことになって、
その男性が女性、男性が女性に引っ張られて動向をこう消費動向をやっていくっていうのは、いつぐらいからひどくなったと思います
か？そうですね。それはあのバブル時代はやっぱりまだ男性社会、男性の力がやっぱり社会の中でもまだ強かったですよ ね。バブル期が終わってすごく社会の女性参画っていうのが随分、その長崎市にも女性参画室ができたように、だんだん女性女性っていうようになってきてから、やっぱり、この女性の方が随分いろんなことでも、あの例えば、就職、要するに人事的な面接をするにしても、女性の方が積極的だったりとか、最近の男性は元気がないねとか言うようになってきたかなって、今もよく大学の先生とかと喋るとやっぱりそう言いますもんね、男が元気がないんだよね。
実際ね、そうなんです、私たちもそれものすごく、あの海外に旅行に行くと、若い女の集団と、若い男の子の集団があると、若い男の子の集団は甘えん坊の集団です。小汚い甘えん坊の集団、女性は例えばタイなんかに行くと、チェンマイまで行きたいとかね、あそこで何を見たいんだとか、目的がガッとはっきりしてて、それで動いてるんですよね。
基地的なその方向性も昔はこう、あのこんなところがここはいいですよみたいな、こう見え見えの記事の方が、広告効果はあるっていうような感じだったのが、今は逆にこっそり教えちゃいますみたいな方が本当はこうリアルに伝わってくる部分があって、
情報型の時代だから
そうそう、だからその記事広告っていうのが増えてきたんですよね。昔は本当の広告ばやりだったんですけど、今は本当記事見た、記事に見せて実は広告っていうのがすごくあるでしょ、まあ、全国しても男でも、だからそういう見せ方になってきたから、その遠慮しがちにあの出すというか、
ね、
良さをね、その方が
それもその どうですか、時代はいつぐらいから始まる。
それはね、うん、そうですね、そういう記事広告が多くなってきたのはやっぱりここ10年ぐらいですかね。記事広告になったら編集は大変なんですね、文章を書かなくちゃいけないから。前はデザイナーさんだけで、あのデザイナーさんと営業だけが話して広告を作ればよかったのが、記事広告になると急にライターの、腕が必要になってくるから随分手間はいるんですけど、
収入はですよ、どうなんですか、その販売、まあいろんなのあるんでしょうけども、その本自体を販売して得られる収入と、それからいわゆる、クライアントたちの広告を載せる収入とどっちが多いんですか。
そうですね、以前あの本だから、それもね、本のタイプによって違うんですよ、例えばガイドブックとかは、金額が、2000円近くするものがありますよね、1500円から2000円ぐらいするから、それはやっぱり1冊売れたら大きいから、例えばそれが1万部売れれば随分収入になるから、まあ広告はそこそこでいいや、まあ印刷代がペイできればみたいな、ちょっとまあ裏話なんですけど、まあそういうところがあるんですけど、やっぱり端子っていうのは350円で長崎プレスとか売ってたんで、350円で売るとなると、そしてあれだけのボリュームのある、約多い時は200ページぐらい、ほとんどカラーページでっていうものを作ったら、相当印刷代もかかるし経費もかかるし、それを補うためには結構広告も入ってもらわないと、でもなおかつ売れてもらわないとも困るしっていうところですよね。
あの長崎電気疲労の収入の日みたいに広告って高いんですか。
長崎電気軌道、
あのちんちん電車があるじゃないですか、あれも広告っていうのがものすごく、
あそうですね、乗り物ね、そうですね。
プレス自体で壊れされるのもあるし、それからあのほら九州各県の楽しいが連合でやる、あれの苦労や、
そうですね、
大変なもんだろうと思うんですけどね、
ちょうど私が入って、あの副編集長で一番現場でやってた頃に九州ネットワークができたんですよ。で九州全体で本を出そうよって、ガイドブックなんかこう九州エリアのやつで、例えばその時具体的に言えば温泉だったんですよ。温泉に火がつき始めたところで、
なんていうタイトル
ですか、九州温泉大図鑑っていうやつなんですけど、今でこそ温泉の本がたくさんあるけど、もうその当時って温泉のガイドブックなんかほとんどなかったんですよ。その時に九州のタウン誌で、あの作ろうよって言って、まあ、それも人口比で割ったんですけどね、経費を。
お、人口比で割ったんだ、
人口比で割りました。人口比で経費と、そして冊数も人口比で最低のノルマを作って、そしてそれ以上福岡を売れると思ったら、まあ、増刷すればいいしっていうようなところ で長崎は離島があるから、はい、ちょっと経費面ではちょっと損する県だったんですよね、でもそれでも、まあ、その時はちょうど温泉は当たるなっていうものが見えてたし、
で逆にあれ何年ぐらいです
か。もう20年ぐらい前ですね、それでまだ湯布院が田舎だった頃ですね。湯布院がやっとちょっと湯布院って面白いねって言い出した頃ですよ。
そうね、黒川がまだすごい頃、
そう、でも黒川もいいねって言われてた頃、スロッと
出てきたからね、
その頃に出したんですよ、そしたらそれでそれがね、2000円近くの本だったけど、半年間で長崎県内に1万部近く出ましたよね。もうそれすごかったですよ。
待ってたね、やっぱり。
そう、待ってて、そして本当あれは、ちょっと出版業界の中でもちょっとしたニュースでしたよね。その九州県管内で10万部ぐらいの本を、10万部以上かな、もっとかな、20万部ぐらい売れたのかな、それでそれぐらいの本を売ることができるんだっていうことで、それで九州温泉大図鑑から、あの九州の安くていい宿とか、あの九州あのキャンプを
あれはあのイラストはものすごく美しかったですよね。
そうそう、キャンプを、もうそして九州のごちそう大図鑑も作ったし、そして麺食いランキング九州って、まあ、私が結構その頑張ったんですけど、麺食いランキング九州であるとか、もう本当ありとあらゆる本を、でもその九州の 編集者が中心部の熊本に集まって作るんですよ。
熊本
に、うん、月に1回とか2回とか集まって、まあ、会議をしながら作っていくんですよ、うん、それで結構それをやりながら、だから九州ね、だからあの九州管内のタウン誌とはすごく仲が良かったですね。
あ、仲が良かった、
仲が良かったですよ。
そうじゃないとあれできないですよね。
だって一緒に作ってて、うん、もう本当も、うん、あの同じ会社の人たちよりも絆が深いぐらいに 当時ね、うん、今そうでもないと思うけどほとんど作ってないから、うん、その頃は密に作ってたから本当、うん、絆はありましたね。だから本当、あの売れる本とか売れた特集とか の、 あの情報交流がすごくできてたから、うん、ランチ特集そんなに売れた、あ、じゃあうちもしようかなとか、うんうん、あのでキャンプあのバーベキュー特集が行けたみたいよとか、うん、そういうのとかね、まあ、いろいろやりましたね。そして、まあ、長崎でちょっと呼ぶ子の特集するときにはちょっと写真化してとか、なんかそういうこともできたし、そしてまあ九州ネットともう一つ全国ネットがあるんで、全国ネットでは研修とかをしょっちゅうやってたんですよ。
あの全国ネットで、
全国ネットで、で私企画委員でそれの企画もやってたんですけど、まず新人研修があるでしょ、で編集者研修でしょ、営業研修でしょ、販売者研修でしょ、そして中堅者研修にもいろいろあるんです。で研修とかはニューヨークに行ったりするんです。うん、まあ、そんな感じでもうあのだから私その頃は、あ、私どこに捨てられてもどっかのタウン誌でアルバイトをやれば生きていけるなとか思ってたぐらい、
うん、信頼されてるから。
なるほど、
うん、その辺はすんなりいくんです
よ
ね。
だからいろんな委員もなさってるんだよね。今職の何なんだ
ろう、長崎市 の、 あの、そうですね、一番こうあの長いというか、あの一番活動させていただいてるのは職の推進委員会の方で、うん、まあ、去年はシンポジウムとかにも出させていただいたし、まあ、いろんな 食に関することを、まあ、前はただそのごちそう大図鑑とかガイドブックで情報を発信してるだけだったんですけど、まあ、あの子供ができて食育っていうところにまでちょっと私も考えるようになった時に食の推進委員会のお話があったから、あ、まあ、これは勉強だと思ってっていうのもあってちょっと参加させていただいて、でもちょっと突拍子もないこと私が会議で言うもんだから、うん、結構受けたりしてます。おうおうこの前も面白かったですとか言われて、いつもなんか喋ったら面白かったですとか言われて、
あの、子育てのビーン、
え、あ、ビーンズクラブ、
うん、クラブ、
うん、あ、そうそう、それもね、あの
冊子なんですか。
そうあのなんかあのそのタウン誌の動きとして、あのタウン誌の代替発行っていうのは、まあ、古い話になるんですけど、オイルショックがありましたね、ずっと昔に、うん、オイルショックがあった時に地元の、まあ、一番店みたいな印刷会社が、うん、このオイルショックのこの不景気でこうどん底を乗り切るためにみたいなことで、まあ、始めたのが割とタウン誌大きいんですよ。だから印刷会社が母体になってるタウン誌って結構多いんですね。もともと多かったんですよ。それでこう流れてきて、まあ、タウン誌が始まって、だから私がまだタウン誌に入った頃はタウン誌で定年した人がいないって言われてたんですよ。タウン誌で定年者がいないって。なるほど、
発祥の、
そう、発祥してからまだ何十年も経ってないから、ね、うん、タウン誌の会社で定年者はまだ出てないんだよねっていう笑い話がよくあってたんですけど、あの、まあ、そういう時代に、まあ、タウン誌も一番最初のその核になる人は大学生からやっぱり20代ですよね、タウン誌を読む人たちって、うん、でもその人たちがちょっと年を取って、うん、あの子供ができたりとか、うん、そしてゆくゆくはその40代50代になってきて、うん、それで最近タウン誌が第二媒体っていうのを、まあ、10年ぐらい前から作り出したんですけど、うん、ヤング層の、ヤングっていう言葉は死語ですけど、うん、若い人向けのタウン誌と、うん、でもう一つその40代向けのタウン誌を作る会社が随分増えてきたんですよ。で2本立てで広告をもらうっていうのがすごく増えてきたんですね。経営的にもそれが安定するということで、販売的にもね。で売れてきた時に、まあ、長崎の場合 あのどうかなっていうその第二媒体何作ろうかって言った時に、ちょうど私が子供が生まれてたから、じゃあそのちょっとその年齢とか上のも考えはしたんですけど、一応長崎のおもてなしとか出して、そのシニア層向けのガイドブックを一応出して、で一つはじゃあその子育ての情報誌を出してみようかっていうところで、そのビーンズクラブっていうのを出してみたんですけど、うん、思ったほどね、広告が集まらずに、やめ、あの続かなかったですね。
これ塗り絵？
塗り絵はやっぱりね、あの20年間もタウン誌を作ってたら、タウン誌を辞めても、本屋さんに行って何かを見たら、あ、これの長崎版ってできないかなってすぐ考えちゃうんですよ。子供が塗ってるのが全部キャラクターものばっかりでね、なんかピカチュウを塗ったりね、ロボットを塗ったりとかしてるから、あのちょっとなんかね、こうちょっと出来上がった時になんかこうね、面白かったり、親も親子で一緒に塗れたりするのないのかなとか思って、それでちょうど独立して1年目だったんですけど、それでまた手始めにちょっと作ってみようかなっていう軽い気持ちで、
今は一番メインでやってらっしゃるのは、
メインでやってるのは今はあの旅行会社のガイドブックで、やっぱり世界遺産を世界遺産に向けて動いてるから、やっぱりまあ申請されたと同時に観光客がまあ増えてくるのもあるんですけど、今もやっぱりちょっと注目されてる部分があるもんだから、あの長崎版のガイドブックって割とリニューアルをされてる時期なんですよ、ちょうど今。それでその中の一つをまあ一冊ちょっと請け負ってのやってるのが今一番忙しいかなっていうのは。
こうやってお話しをいただいたんですけど、どんな感じです、改めて。
そうですね、やっぱりこう話すとなんかやっぱり改めてその私のその仕事のバックボーンはやっぱり雑誌作りなんだなっていうのが、まあ今こう、あの独立していろいろ仕事、フリーで仕事してるとなんかもう忘れかけるんですよね、もうかつてタウン誌を作ってたっていうこと時々忘れかけることがあるんですけど、こうやって聞かれて記憶をこうほじくり出していくと、あ、やっぱりそのそれがあるから今こういう仕事をやってるのかなとか、やっぱりこう人とこう人との中で作って、何かを作っていく仕事がやっぱり楽しくて今もそれをやってるのかなっていうのを、やってる、それをやっぱりこう改めてちょっと感じたかなっていうのはありますね。まあ本当今は本当タウン誌は作ってないんだけど、多分だどこかで生きてるんですよねと思います。感謝ですね。
うまく。どうも今夜ありがとうございました。
はい、どうも、
ありがとうございました。